お祈りして始めたいと思います。ハレルヤ。天皇とお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹共に集い、あなたに賛美を捧げ、これから御言葉によって私たち一人一人に気づきを与え、また養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。すべてをあなた様にお委ねして、皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。ではですね、今私たちは万人祭司について学んでいます。学ぶだけではなくて実践することが大切です。万人祭司とは何だったでしょうか。はい牧師だけでなく全員が神様の働きに召されているということです。つまり一人一人が大切なのです。万人祭司が実現したらどのように変わるでしょうか。はい、皆さんどうぞはい、どのように変わりますか。はい、これを分かるんですね。日曜だけのクリスチャンから、はい、7日間のクリスチャンですね。日曜日に礼拝だけ行って、あとはもう自由に過ごすではなくて、7日間主に聞き従います。で、教会内だけから、はい、はい、大きな声で家庭、職場、学校、外に使わされていくということですね。はい、教会内でも家庭でも皆さん同じでしょうか、ね。はい、牧師だけ頑張ってですね、メッセージもしてですね、賛美のリードもして、で、一人一人をですね、牧会する、牧師だけがすればいいことでしょうか。はい、いえ、全員がするのです。全員がプレイヤー、これが万人祭司ですね。では全員で何をするのでしょうか。今説教塾が始まりましたが、全員が説教することが目標でしょうか。ん？とんでもないまあ説教もですね、まあだけが働きではないんです。
はい、与えられたものを生かして、
はい、はい、そうですね。はい、祭司の働き、誰もができることは人を愛することでした、ね。皆さんは人を愛することができます。で、愛は動詞で す、ね。口であなたを愛します、愛します、愛しますというだけでは愛ではありません。愛の行動をすることが愛するということでしたね。で、1月は親切と寛容について学びました。また2月は許しについて、そして3月4月は福音を伝えることをお話ししました。で、今日もですね、福音を伝えるということについて続けてお話したいと思います。愛するとは福音を伝えることです。あなたは、質問です、あなたは幸せになりたいですか。
はい、
はい、即座に感謝します、はい。ではですね、どうしたらいいでしょうか。そうであればですね、あなたはあなたの家族、友人を愛してください。そしてあなたが受けたイエス様の愛を伝えてください。それすればあなたは 100% 幸せになります。先週ですね、洗礼式がありました。私たちもとても嬉しいです。また天でも大いなる喜びがありました。御言葉に、一人の罪人が悔い改めるなら神の御使いたちに喜びが湧き起こるのでした。天ですね、大きな喜びがありました。神の一人子、罪のない方、イエス様は何のためにこの地上に来られたのでしょうか。問題ばかり、罪に満ちたこの世界になぜわざわざですね、罪もない清いイエス様が来られたのでしょうか。皆さん、なぜだと思いますか。 そうですね、はい、そうですね、はい、人の子イエス様は失われた人ですね、罪人を探して救うために来たのですとあります。福音を伝える理由は2つでした。2つ学びましたね先月。どなたか言える人いますか？2つ言いました。なぜ福音を伝えるんですか、ね、伝えなくてもいいんじゃないですか。自分が救われて幸せだったらそれでいいんじゃないですか。ではなくて理由がありました。はい、じゃあですね、はい、1番目、理由がちゃんとあります。神様は人々を救いたい、ね、そのためにイエス様は来られたからです。では私たちはイエス様の働きをするのです。で、はい、そうします。そして2番目です。神様のご計画が実現するためだと学びました。神様のご計画とは何だったでしょうか。それはですね、この地球は今罪が満ちています。争いがあります。家庭内にも職場でもまた国家間でも争いがあります。まあ、皆さんがね、毎日毎日見ておられるウクライナ戦争、ロシアとのですね戦いもそうです。この地球は永遠に存在するのでしょうか、またその方がいいのでしょうか。皆さんどうですか。聖書、はい、あの聖書書いてありますね、はい、あのいつまでもこのですね争いのある世界は続きません。神様が終止符を打たれます。そして新しい秩序の世界が誕生するのですね。それをまた改めてですね別の時にお話できたらと思いますが、じゃあその新しい秩序ですね、新しい世界が実現するためにどうしたらいいのかということを先月お話したんですが、それはですね、神様の福音ですね、罪を悔い改めてイエス様の十字架の技を信じたら救われるというこの福音を全世界に述べ伝えたら新しい秩序の世界が実現するという約束が聖書にあります。ですから私たちはこの2つのために福音を伝えるのです、ね、イエス様が来られたその目的を果たすため、もう一つはこの世界は、この汚れたですね争いに満ちた世界はいつまでも続きません。しかしそれが実現するためには全ての人々にその福音が述べられなければならないと聖書に書いてあるからです、ね。ではこれはですね、御言葉を一緒に読みたいと思います。はい、では前にあるのを一緒に読みましょう。はい、主は一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。そうですね、すべての人が救われるのを願ってある。そのために私たちは福音を語っていきます。悔い改めに進むとは神に立ち返ること、滅びるとはゲヘナという永遠に消えない火の中で苦しむことです。ゲヘナは人間のために作られたものではありません。さて覚えてますか。じゃあ何のために作られたんですか、ゲヘナ地獄は。はい、どなたか大きな声で。
サタン。
はい、そうですね、サタンのために作られたんです。人間が行くために作られたものではありません。ですから私たちはゲヘナに行ってはいけないのです、ね、しかしあくまでも神様のこの救いを拒むならば行かないといけなくなる可能性があるということですね。皆さんは家族や友人がゲヘナに行って構わないと思いますか。もちろんそう思いません。ラザロを蔑んでいた不親切な自分勝手な金持ちがいましたね。その金持ちでさえ自分は地獄に行った、でも自分の家族が地獄に行かないように願ったのです。誰もゲヘナに行ってはいけないのです。 先月相手の人に伝わるのは単なる情報ではなく情報を伝えるのではなく、あなたの愛、イエス様の愛を伝えるパッションが、その相手の人に正しい真理を伝えることができると学びました。神の愛が人の心に届くのは単なる情報ですね、ではなく、あなたのパッションによります。あなたがどれほどイエス様を愛していて、相手の人にもイエス様の愛が届いてほしいと思っていることが伝われば、相手の人は心を開きます。ある兄弟の証です。その兄弟はクリスチャン2世で、奥さんもクリスチャン、子供さんたちも洗礼を受けています。しかし、奥さんのご両親はなかなか聖書の話を受け入れようとしませんでした。もちろん彼らは祈ってきましたし、教会にも誘いました。ご両親の体が不自由になられたので、兄弟は最初迷いましたが、同居することを決心されました。しばらくするとご両親はイエス・キリストを信じて洗礼を受けられたそうです。兄弟も大変驚きと同時に喜んでおられました。まさかその両親が洗礼を受けると思わなかったそうです。長い間忍耐してこられた結果でした。また兄弟が同居するということで、その彼らの愛がご両親の心に届いた結果でした。私たちの愛は必ずその人に届きます。また伝道はですね、駅伝のようでもあります。皆さん駅伝見られますか？はい、感謝です。ですね、まあ、有名なですね、お正月に有名な箱根駅伝ってありますね。最近はですね、青山学院がかなり今年も優勝したんですね、続けて優勝しています。10人1チームで217.1 キロを走るそうです。それぞれ一人一人がですね、自分のコースを精一杯走り、タスキを次の走者に渡します。全員走るべき工程を走り終えて、ゴールである天国に到達するように、私たちもそれぞれの働きを果たしますね。自分ができるところ、自分に与えられた区間は一生懸命走ります。そして次の人にバトンタッチして、共に天国へ凱旋していくのです。パウロも告白しています。神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。また私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたとありますね。パウロは熱心で、本当に命がけでそのですね、走るべき工程を走り終えました。しかしパウロは自分がそうしただけではなくてですね、次の世代にしっかりとバトンタッチしていたんです。まあ、有名な人がテモテですね、他にもたくさんの弟子たちにバトンタッチしていきました。自分自身の信仰を守り通すこと、これはもう一番大事ですね。まず救われた恵みを決してですね、捨て去らないように最後まで持ち続けましょう。しかしそれと同時に、その恵みを、信仰を次の人に渡すことも大切です。それが伝道です。伝道はですね、辛いものではありません。以前伝道してちょっと断れたってね、経験が皆さんあると思います。そうするとちょっと、あ、難しいなと思ってしまいますし、またやろうという気も起こらないと思いますが、あの10人、まあ、20人ですね、こういろいろお友達になってアタックして、20人のうち1人 ですね、答えてくれればそれはすごい成功です。ですから私たちは辛いものと思わないでですね、楽しんでいきたいと思います。そして一人の人がですね、たった一人の人がイエス様を受け入れただけで大きな喜びが内側に湧き上がります。人が救われるとは天の子供の誕生だからです。皆さんもですね、子供を持った子供の誕生を喜ばれたと思います。兄弟や妹や弟が生まれたら皆さんで喜んだことでしょう。我が家にもですね、3人目の孫が5月に1歳の誕生日を迎えました。新しい命は喜びと希望を与えてくれます。今年初めて家族全員揃って小旅行をしました。それも孫がいたから実行できたことです。イエス様が喜ばれることは人々が救われ神の家族が誕生することです。私たちが救われるために祈ってくれた人がいます。私たちも家族や友人のために祈り、親切にし、時にかなった必要な言葉を語っていきましょう。具体的にどうするかというのはですね、まずお友達になる。もうすでにお友達になった人はですね、さらにその人を理解してですね、愛していきましょう。親切にしましょう。まあ、トラブルがあっても許していきましょう。で、2番目ですね。あなたの証をしてください。あなたがイエス様にどんな大きなことをしてくださったかをお話ししてください。はい、では今からですね、グループタイムを持ちます。今日はこの2つですね、2つについてあなたがどうしてきたか、また今からどうしようかなということについてお話をしてください。では今日はですね、25分まで、20分間、11時25分までグループでお話をしてください。祈りで始め、祈りで終わってください。また、ルールも確認して行ってください。ではどうぞスタートしてください。
何を話すのか、
はい、ちょっと待ってね。皆さんはですね、それぞれにイエス様に出会われた時を思い起こす返すこともできたことも感謝したいと思います。はい、ではですね、伝道は難しくないということですね。はい、ともに、これ順番がちょっといきます。どうしたの？まずですね、ともに時を過ごしてともになるということですね。まずですね、最初からね、いろいろ福音語っても相手は心を開いてませんので聞くことはできません。で、その次に話、皆さんも話を聞いてたり、いろいろ自分のアドバイスを言わないでですね、本当にまず聞くことが大事です。誰でも自分の話を聞いてほしいと願っているからです、ね、そして聞いて、あの相手の人が心を開いたらですね、どうぞイエス様、自分の経験とかイエス様のこととか語ってください。オープンしてるから聞くことができます、ね、そして決心に導きます。で、それで終わりではなくて、その後も定期的に交わり導きます。まあ、牧師先生が言われたのは、お友達になるというのは 50% ですね、達成するそうです。そしてさらに、お友達になるだけではなくて、相手の話を聞いて、いろんな問題を聞いて、本当にですね、祈って、また相手を、もし問題があってそれを解決に導くことができたり、それを助けることができたならば、あなたは 80% を成功しています、という話がありました、ね、 今日はですね、決心に導くということを少し話してみたいと思います。じゃあどのようにして決心に導くかですね。シューラーという牧師はですね、ヘンリー・フォード、フォード社のですね創始者、ヘンリー・フォードが自動車をどのように修理したかという物語をよく話していました。英国の田舎を歩いていたヘンリーは、彼の工場で作った自動車が故障したまま道端に止まっているのを見ました。ヘンリーはハンマーを持ってエンジンをコツンコツンと叩きました。驚いたことに自動車は新車のように軽快な音を立てて回転し始めました。たったこう叩いたんですね。まあヘンリーはもう、設計者でありですね、作成者なので、どこをどうしたらいいか、治るか分かってた、熟知していたということですね。つまりですね、私たちもいつどのようにしてキリストのために決心させればよいかを知っていることは、旧例に成功するための鍵であると強調しています。何が何でもですね、やみくもにやればいいというものではないということですね。魂を得ようとする者は、人間の相手の心を理解し、彼らの相手の考え行動を知りですね、どこを叩けばどのように、接していったらいいかを理解する必要がありますと言っています。先ほどもですね、お話しましたが、時間をかけてお友達になり、相手の人が心を開いてから人々を決心に導きます。人々を決心に導くとき、私たちは相手の人に何を語るかですね。じゃあ何を語ったらいいのか、ね、またどのように語るか、ね、そしていつ語るかが大事です。何を語るかもご存知ですね。何を語るでしょうか。皆さんの考えを語るのではあります。私はこう思います、いやあの人こう言ってるけど私はこう思いますではない、真理を語りますね。どのように語るかね、上から目線でですね、教えてあげるというような語り方をするでしょうか。いいえ、愛を持って語りますね。いつ語るかは、今までお話したように相手の心が開いた時に語るんですね。イエス様も人々を彼らのいる場所で受け入れられましたですね。罪を犯した人のところには、罪を犯したままの状態で彼らと会われました。イエス様は人々に出会った時の状態のまま彼らと交流されましたですね。罪が許されてね、立派な行いをしなければ私はあなたと話しませんという態度ではなかったのです。罪を犯したまま、弱いままの人とイエス様は話されました。人々と信頼関係ができるまで待たれたのです、ね、聖書にも多くそのような記事があります。これはサマリアの女です。サマリアの井戸で女と会われた時のイエス様もそうでした。この女は水を汲みに来ましたので、イエス様は水のお話をされました。そして彼女を理解して、彼女は本当は心が渇いているのだということに気づかせました。そしてそうした上で、二度と渇くことのない水をサマリアの女にお与えになったのです。まずその人が関心あることを話しされました。あ、ベン先生もですね、オーストラリアで大学時代クリスチャンの人に導かれた後、たくさんのお友達と話をされました。で、車に関心のある人には車の話をされました。また野球ですね、野球のことに関心を持っている人には、ここにもいますね野球野球の話をまずされました。 そしてお友達になった。ある女性がいました。相手の関心時にあなたも関心を示しなさいですね。もう必ず同じ趣味があるとは限りません。でもこちらの趣味を話すんではなくて、相手がですね、趣味を持ってるならそのことを話しなさい。相手の関心にあることを話しなさい。そして相手の人を理解するように努めなさいと言っています。あなたの愛が伝われば、あなたは人々の心に種をまくことができるでしょう。相手を受け入れることを示すために、彼ら自身のこと、またその家庭、住んでいる町、働き、背景、趣味、抱えている問題等について話してもらいなさい。本当に心を開いて聞きなさい。あ、そうね、そうねじゃなくてですね、本当に聞いてください。彼らも心を開いてあなたから聞くようになるでしょうということですね。まずこちらが聞くことです。で、相手が心を開いてから、時にかなってですね、本当に時にかなった配慮をして話すことができるようになります。まあ、その前提としてですね、相手を受け入れることが一番大事です。そして相手を信じること。その人が今は罪を犯しているかもしれない、弱さの中にいるかもしれない、しかしその人が真面目に真理を求めて正しい決心をしたいと願っていること、イエス様に従いたいと願っていることを信じましょう。そして相手の人がイエス様を受け入れ決心することを期待するのです。人々はしばしば 私たちが期待している通りに行動します、ね、子供は特にそうですね。今もやんちゃでですね、勉強なんかしない、もう言うことも聞かない子供がいるとします。で、その子、あ、もうこんな子はどうしようもないとですね、諦めたらもうそのようになる。しかしこの子は今はそうだけども、やがて立派な大人になると期待すればそのようになるというのですね。イエス様は人々に期待して彼らの中の最高のものを引き出されました。サマリアの女はですね、5回も夫を変えてるんですね。そして今いる人は夫ではないと言われてます。まあ、一般的に見たらあまりですね、近づきたくない女性です。でもイエス様は彼女の中に変わりたいという願いがあることを見られました。そして期待しました。そしてそのように接することができられたのです。はい、相手を受け入れること、信じること、そしてその人が変わることですね、期待しましょう。はい、そして最後ですけども、そうしたら相手が心を開いたらですけどもですね、決心に導く前に相手を受け入れ、信じ、期待しましょう。で、どのように語るかですけども、いつ語るかですね、心を開いた時に語ります。何を語るかですね、じゃ、何を語りますか。先ほど出しましたので皆さん覚えている方は言ってください。ん、大きな声で、はい、そうですね、真理を語りますね。どのように語るかは、
愛を、
はい、そうですね、愛を持って語りますね。相手が受け入れたならば、その心を開いた時に何を語りますか。真理を語ります。愛を持って語りましょう。では最後にこれを皆さんと前にありますので、決心に導くから一つずつ読んで終わりたいと思います。いいですか、前を一緒に見ましょう。書いてますか。じゃあ私が読みますね。読める方は一緒に読んでください。はい、決心に導く、受け入れ、信じる、 期待する、はい、こういう姿勢を持って接しましょう。そして、何を語るか、はい、一番何を語るか、
真理を、
どのように語るか、
愛を持って、
いつ語るか、
心を開いた時
ね、はい、今日はこれで終わりたい、お祈りして終わります。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も本当に、万人祭司の働きは人々を愛すること、その中で福音を語ることについて、今日話をすることができてありがとうございます。この時に兄弟姉妹たちが本当に自分たちがイエス様に出会った時のことを思い出して、ああそうだと、周りの人にもああそれを伝えていきたいという思いに、思いを起こされたことを本当に感謝いたします。まず私たち自身が救われたこの信仰を最後まで走り通し、そして私たちだけではなく、私たちの家族、友人、知人にこの信仰をバトンタッチしていくことができる、この働きの湯に感謝いたします。どうぞ一人一人を用いてください。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
では牧師先生とお代わりします。すみません、総学者お願いします。はい、ちょっとですね、はい、来たるべきです。
はい、ハレルヤ、感謝いたします。まあ、何度も語ることではありますけれども、お疲れ様へ。キリスト教信仰の本質は関係です。関係です。この関係は私たちにとっては3つの方向があります。人という字を書くときに上と下に2つあります。まず上、イエス様との関係です。